声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和5年8月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れてCD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-1141 までお願いします。それでは、8月号の内容を紹介しましょう。トラック2は特集、たくさんの笑顔が咲いた多賀城跡あやめ祭りです。トラック3は市政情報、トラック4は多賀城ホットトピックス、トラック5は暮らしの情報です。トラック6は歴史と文化、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは特集からお聞きください。トラック1を終了します。
特集、たくさんの笑顔が咲いた多賀城跡あやめ祭り。あやめ祭りは大盛況のうちに幕を閉じました。ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。あやめ俳句大会入選作品。第33回多賀城跡あやめ祭りの開催に合わせ実施したあやめ俳句大会は、市内県内はもとより全国から一般の部375区、小中学生の部1779区の投句がありました。一般の部特選第一席、吹かれては遠見のあやめ波となる、松島町の菊池由紀子さん。その他の作品については問い合わせてください。問い合わせは市民文化創造課交流観光係。
多賀城子育て応援アプリ、多賀スク。忙しい子育て中のお母さん、お父さんが手軽に利用できる子育て応援アプリができました。妊娠期から子育て期に必要な多賀城市の子育て支援情報を配信、妊婦乳幼児健診や予防接種スケジュールを自動計算修正してくれる予防接種スケジューラー機能、お子さんの成長が記録できる母子健康手帳機能、地域周辺の病院子育て施設検索機能を備えています。ぜひ活用してください。アプリのダウンロード方法など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせは、子ども家庭課、親子保健係。8月27日、日曜日は、多賀城市議会議員選挙の投票日。市議会議員選挙は今後の市政の行方を左右する私たちにとって最も身近で重要な選挙です。家族や友人とみんなで投票所に行きましょう。投票時間7時から20時、期日前不在者投票、仕事や旅行などで当日投票できない人は期日前投票を利用しましょう。期間、8月21日月曜日から26日土曜日、 8時30分から20時。場所、選挙管理委員会事務局、市役所敷地内。最終日、8月26日土曜日のみ、母子健康センター。投票所、入場券。未着、紛失などで持参できない人も投票できます。身分証明書、印鑑不要。投票所、入場券の裏面、期日前投票宣誓書、兼請求書欄に、氏名、生年月日を辞書し、期日前投票所、受付に提出してください。高齢者の人や障害のある人へ。高齢の人や障害のある人のために、選挙で役立つ情報をまとめました。当日、投票所及び期日前投票所での支援。投票支援カード。投票所で支援が必要な人で、口頭で要望を伝えることが困難な人は、投票支援カードをご利用ください。市ホームページからダウンロードできます。物品の貸し出し。在記載台、滑り止めシート、拡大鏡、老眼鏡、展示機、展示指名等掲示、車椅子、コミュニケーションボードを貸し出しできます。スロープの設置。各投票所では、車椅子などで来場する人のため、段差解消のスロープを設置しています。また、投票所内での介助など、サポートが必要な人は、投票所の係員に申し出てください。代理投票。体に障害のある人や、字を書くことが困難な人には、本人に代わって投票所の係員が投票用紙を記載します。なお、法律により、秘密は守られます。点字投票。視覚に障害のある人は、点字で投票することができます。外出が困難な人への支援。投票所への移動支援。介護保険の要支援、要介護の認定を受けている人や、障害のある人は、介護保険サービスや、障害福祉サービスを利用して投票所への移動について支援を受けられる場合があります。投票所内では投票所の係員がサポートします。郵便による投票。身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険非保険者証を持っている人で所定の要件を満たす人は郵便により自宅などから不在者投票ができます。病院に入院中の人や施設に入所中の人への支援。県選挙管理委員会が指定している病院、施設に入院入所中の人は病院内施設内で不在者投票ができます。指定病院、千円総合病院、塩釜市立病院、坂総合病院、緑ヶ丘病院、赤石病院、松島病院、宮城リフ疫災会病院、千円リフ病院。指定介護老人保健施設、敬愛ホーム、リハビリパーク宮城、グリーンヒルズ、大和塩釜、松島緑の家、リフ仙台ロイヤルケアセンター、加瀬ウェルネスタウン。指定老人ホーム、多賀城園、聖楽園、ウィズ月見ヶ丘、ケアハウス月見ヶ丘、心の木、松島長生園、第二聖楽園、都府風の音、一の町。身体障害者支援施設等。共有園。開票 三冠課、場所総合体育館、日時8月27日日曜日21時から。当開票速報は市ホームページで随時公表します。宮城県議会議員一般選挙の日程が決まりました。告示日10月13日金曜日、投票日10月22日日曜日。問い合わせは選挙管理委員会事務局選挙係。情報公開制度、個人情報保護制度。情報公開制度、多賀城市情報公開条例を制定し、市の保有する情報を広く一般に公開しています。個人情報保護制度、本市が取り扱っている個人情報は本人であることを証明する書類の提示と、請求書に氏名や知りたい個人情報の内容などを記入することにより、自分の情報の開示を請求することができます。詳しくは問い合わせてください。問い合わせは総務課総務法令係。物価高騰対策事業、エネルギー食料品価格などの物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する支援内容をお知らせします。今後実施予定の事業については、現時点での支援内容のため、今後変更になる場合があります。詳しくは問い合わせてください。実施中の事業、低所得世帯支援特別給付金給付事業。対象世帯1、住民税均等割非課税世帯、世帯全員の令和5年度分住民税均等割が非課税である世帯。2、1以外の世帯で令和5年1月から9月までの期間に家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる家計急変世帯。補助金額1世帯あたり3万円。申請期限10月31日火曜日。1に該当する世帯へは6月19日付で支給のお知らせを郵送しています。低所得子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業。対象世帯1、児童扶養手当受給世帯。2、令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金受給者。3、1、2以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯、令和5年1月以降の収入が減少した世帯含む。補助金額、子ども1人当たり5万円。申請期間、令和6年2月29日木曜日まで。今後実施予定の事業、省エネ家電製品買い替え支援事業、省エネ家電製品買い替え費用の一部を補助するもの、水道料金減免事業、市内水道利用者塩釜給水区を含むの水道料金の基本料金を減免するもの、減免対象額、基本料金全額、減免期間、令和5年8月検診分から同年10月検診分まで。多賀城市給水区域、令和5年8月から同年10月請求分まで。塩釜市給水区域、令和5年9月から同年11月請求分まで。 公共施設は減免対象外、公営住宅や官舎などの居住用施設は減免対象、申請不要。保育所等物価高騰対策補助事業、保育所などへの事業運営支援として食材費及び光熱費の価格上昇相当額を補助するもの、学校給食調理事業、給食食材費の増額分を補填するもの。問い合わせは企画課企画調整係、コミュニティスクール指導。コミュニティスクールとは、教育委員会により任命された委員が学校の運営とそのために必要な支援について協議する学校運営協議会を設置した学校のことです。本市では多賀城を知り、多賀城を語り、多賀城を誇りに思う子どもを育てるをテーマに、令和4年度から多賀城八幡小学校、多賀城中学校を先進校として学校運営協議会の設置へ準備を進め、今年度両校が学校運営協議会を設立し、コミュニティスクールとしてスタートしました。両校以外の市内8校は今年度準備会を立ち上げて、令和6年度からコミュニティスクールとしてスタートします。学校と保護者、地域住民等が目標やビジョンを共有し、共に知恵を出し合い、学校運営に地域の声を積極的に生かすことで、連携・協働しながら子どもたちの豊かな成長を支える地域と共にある学校づくりを行っていきます。問い合わせは教育総務課学校教育係。
国民年金のお知らせ。国民年金の加入手続き、20歳以上60歳未満の人で退職や転職により厚生年金などを喪失した人は、国民年金加入の届出が必要です。届出がない人には文書により勧奨を行っています。勧奨を行っても届出がない人には、将来の年金受給権確保のため職権により国民年金の加入手続きを行い、国民年金保険料の納付書が送付されます。国民年金保険料の追納制度、免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全納納付した場合と比べ将来受け取る年金額が少なくなります。国民年金保険料の免除や納付猶予期間のある人は、過去10年まで遡って保険料の追納ができ、受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。追納する場合は国庫年金課または仙台東年金事務所で申し込みが必要です。免除承認期間の翌年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされます。追納は原則古い期間から納付することになります。対象、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある人。年金手続きが必要なとき、年金証書などをなくしたとき、再発行ができます。年金証書は各種届出や年金相談の際に必要です。なくなったとき、遺族は年金受給権者死亡届を提出してください。届出が遅れ、年金を多く受け取ると後日返金が必要です。問い合わせ、基礎年金番号が確認できるものを用意し、年金事務所または年金相談センターの相談窓口へ。なお、本人以外が窓口で手続きする場合は委任状が必要です。問い合わせは仙台東年金事務所、電話 257-6111。 オリジナルナンバープレート、デザイン大募集。 多賀城創建1300年を記念して原動機付き自転車のオリジナルナンバープレートを作成します。多賀城の魅力あふれるデザインを募集中です。たくさんの応募をお待ちしています。応募期間は8月18日金曜日まで。応募資格、応募点数、居住地や年齢、プロ、アマ問わず、どなたでも一人一点まで応募できます。入賞作品、最優秀作品1点、賞金は3万円相当、優秀作品2点、各1万円相当の記念品、小中学生優秀作品各1点、各5000円分の図書カード。応募方法、税務課で配布する応募用紙を税務課へ直接持参、または郵送、電子メールの場合は応募用紙データを税務課アドレスへ送信。デザイン企画、選考方法など詳しくは問い合わせてください。問い合わせは税務課市民税係。移動型スマートフォンセミナー、スマホを使いこなそう。専用車両内でスマホの使い方を学べるスマホセミナーを開催します。基本的な使い方の講習やスマホでお困りのことを相談できる少人数制の相談会です。スマホを持っていない人も受講できます。講座内容、 A コース、個別相談編、バス無料化の社会実験申請方法やスマホの困りごと相談。 B コース、基礎編、スマホの基本操作、マップアプリやカメラの使い方などの講習。 C コース、 LINE 編、 LINE の基礎、メッセージ送信やグループトークなどの操作方法。定員は各回3人、事前予約が必要です。費用は無料です。申し込み方法、開催日の前日までに電話で予約専用窓口へ。電話 0800-111-9442、 受付時間は10時から18時までです。開催日時や場所など詳しくは問い合わせてください。問い合わせは企画 ICT 推進室。多賀城市民夏祭り、ザ・祭り in 多賀城。多賀城の夏の風物詩である多くの市民が一丸となって作り上げる多賀城市民夏祭りが開催されます。今年は4年ぶりに有観客で開催され、盆踊りも復活します。会場では数量限定の目玉商品の販売や野菜などの地場産品、焼きそば、たこ焼き、焼き鳥、綿あめ、かき氷などの飲食物が販売されます。日時、8月26日土曜日13時から、小雨欠航、好天時中止となります。場所は陸上自衛隊多賀城駐屯地。問い合わせは多賀城市民夏祭り実行委員会、多賀城七ヶ浜商工会、電話 365-7830。
多賀城ホットトピックス、皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報校長係、電話368-1141。これからも交通安全は茶の間から。多賀城市交通安全母の会設立50周年記念式典は6月5日市役所で行われました。会では昭和48年7月30日の設立から、交通安全は茶の間からのスローガンのもと、母親の立場で家庭や地域における交通安全の啓発活動などを続けています。式典では、顕著な功績を収めた会員への特別表彰や、 塩釜警察署長による記念講話などが行われました。またサプライズイベントとして宮城県警察音楽隊によるバイオリンとキーボードの美しい演奏が披露され、節目の式典に花を添えました。色とりどりの花で地域を彩ろう。花植栽祭りは6月11日 JR 東北本線陸前山王駅西側の山王遺跡千有田地区にある花壇で行われ、地区の住民など約50人が参加しました。山王地区では平安時代中頃のものと考えられる都から陸奥の国に赴任した国司と呼ばれる役人の邸宅跡にある花壇に毎年色とりどりの花を植え、駅の利用者や観光客などの目を楽しませています。コロナ禍の3年間は役員など少人数で作業しましたが、今年は4年ぶりに地区の住民も参加し、参加者同士で協力しながらサルビアやベコニア、マリーゴールドなど8種類約2000本の花を植えました。座って楽しむ新しいスポーツ、ニュースポーツをしようは6月13日シルバーヘルスプラザで行われ、60歳以上の市民12人が参加しました。市レクレーション協会の泉氏を講師に、座ってできるストレッチや本市のご当地体操であるタガモリ体操などを通して、普段あまり運動する機会がない人も笑顔で体を動かしました。またニュースポーツの一つである卓球バレーは、初めて経験する参加者が多い中、お互いに声を掛け合いながら和気あいあいと楽しみました。今年度はあと3回開催される予定です。作曲者曽我道夫先生が来校。開校40周年記念、曽我道夫先生と校歌を歌う会は6月15日多賀城八幡小学校体育館で行われ、全校児童約280人が参加しました。同校の開校40周年を記念し、校歌を作曲した曽我道夫氏が自ら指揮を取り、全身を使って表現しながら児童たちに歌い方を教えました。また校歌に込められた意味や願いについての説明では、真剣な眼差しで学ぶ児童の姿がありました。終了後、児童はまた来てねの声と温かい拍手で感謝を伝え、曽我氏とともに開校40周年に花を添えました。身近な川には生き物がいっぱい。多賀城水辺の生き物調査隊は6月25日砂押川市川橋付近で行われ、市内小学4年生から6年生の児童と保護者26人が参加しました。さまざまな生き物が関わり合う生態系から得られる恵みを生態系サービスと言います。参加者は実際に砂押川に入り、川の中を観察したり、いろいろな魚やザリガニを取ったりしながら、生物多様性を守ることが自分たちの暮らしを支えていることを学びました。川に入るのが初めてという児童も多く、川での生き物との触れ合いを楽しんでいました。 天童市からのさくらんぼに興味津々。友好都市である天童市の観光果樹園連絡協議会から6月27日公立保育所の子どもたちにさくらんぼがプレゼントされました。八幡保育所で行われた贈呈式では代表園児がさくらんぼを受け取った後、園児たちは歌で感謝を伝えました。試食会では一口で頬張る園児や味わいながら食べる園児の姿があり、おいしいという声がたくさん聞こえました。終了後、園児たちは教室の窓を開けて、また来てねの声とともに、天童市の皆さんを車が見えなくなるまで手を振って見送りました。
暮らしの情報、市役所の電話番号は368-1141です。ステップレクリエーションフェスティバル地域コミュニティ化市民活動推進係、日時8月20日日曜日10時から15時、場所サンミライ多賀城イベントプラザステップ、対象市内およびその周辺に住んでいる人、費用無料、内容ニュースポーツトランポリン体験会、申し込み不要、詳しくは市のホームページを確認してください。塩釜環境センターでの肥料の無料配布、塩釜地区消防事務組合、電話363-2777、野菜作りなどに肥料として使用できます。配布内容、乾燥粒状1袋10kg、1世帯につき10袋まで。配布場所、塩釜地区環境センター、塩釜市あざいぼいし2番98。配布日時、毎週水曜日と金曜日15時から16時30分祝日を除く。配布手続き、配布日当日8時30分から14時30分に電話予約が必要です。放射性物質の検査を定期的に実施してます。人権擁護委員紹介、地域コミュニティ化市民活動推進係、7月1日付で新たに1名が法務大臣から委嘱されました。人権擁護委員は人権に関する相談や小中学校で人権教室を開くなど、地域の皆さんの人権が尊重されるための活動をしています。人権擁護委員の紹介については問い合わせてください。都市計画マスタープラン策定にかかる地域別懇談会、都市計画課都市計画係、地域の将来像について意見交換します。日程9月9日土曜日、場所山王地区公民館市民活動サポートセンター、大城地区公民館。開催時間や申し込み方法など詳しくは市のホームページを確認してください。市営住宅入居者募集、宮城県住宅供給公社、電話224-0014。市営住宅の入居者募集を9月に実施します。9月1日金曜日から都市計画課で申し込み用紙を配布します。詳しくは多賀城ナウ9月号を確認してください。 申し込み資格。一般世帯の場合は月収額が158,000円まで。裁量世帯、障害者や未就学児を含む世帯の場合は月収額が214,000円までの人。申し込み9月1日金曜日から12日火曜日に宮城県住宅供給公社、仙台市青葉区上杉 1-1-20 へ郵送してください。下記の公園利用について、都市整備課整備保全係。公園内の遊具やベンチなどは夏の強い日差しにより高温となり、やけどをする危険性があります。十分注意して利用してください。自筆証書遺言書保管制度。仙台法務局塩釜支局、電話362-2338。自分で書いた遺言書を法務局に預けることができます。法務局で適切に管理保管するので、紛失や改ざんなどの心配はありません。制度の概要、遺言書の保管、申請手続きなど、詳しくは法務局ホームページを確認するか、仙台法務局塩釜支局へ問い合わせてください。視覚障害者情報交流会。宮城県視覚障害者情報センター、電話234-4047。見えない見えにくい人のための交流会を開催します。同じ地域の人同士、交流を深めませんか。便利な機器用具も紹介します。日時8月31日木曜日13時から15時30分。場所利府町保健福祉センター。対象視覚に障害のある人、手帳の有無は問いませんと家族、支援者など。費用無料。内容トランペット演奏とお話、懇談会、視覚障害者向け福祉用具などの紹介および体験。マシン・風疹混合ワクチン接種。子ども家庭科親子保健係。マシン・はしかは感染力が強く、発熱とともに発疹が現れ、肺炎やまれに脳炎を合併する病気です。空気感染もするため、手洗いやマスクだけでは予防できません。風疹は軽い風邪症状で始まり、発疹、発熱、後頭部リンパ節主張などが主な症状です。マシン風疹混合ワクチンは1回の接種では時間とともに免疫が減少していくため、2回の接種が必要です。母子健康手帳を確認し、早めに接種してください。対象第1期1歳から2歳未満。第2期就学前1年間の児童。平成29年4月2日から平成30年4月1日生まれ。接種期限は令和6年3月31日まで。費用無料。対象年齢を過ぎると全額自己負担。場所指定医療機関での個別接種。持ち物母子健康手帳と予診票です。子宮頸がん検診は8月末まで。健康長寿課健康推進係。 がんは若い人には関係がないと思われがちですが、子宮頸がんは若年化が進み、20歳から30歳代で発症する女性が急増しています。若くても、これまでに大きな病気をしたことがなくても、がんになる可能性はあります。がん検診を受けたことがない人も受けてみませんか？定期的な検診で自分の状態を確認しましょう。対象、令和6年3月31日現在で20歳以上、平成16年3月31日以前に生まれた人であり、市内に住所を有する女性、期間8月31日木曜日まで、実施場所指定医療機関、児童扶養手当および特別児童扶養手当更新の手続き、子ども政策課子育て支援係、期間1、児童扶養手当現況届け、8月1日火曜日から8月31日木曜日。2、特別児童扶養手当所得状況届け、8月14日月曜日から9月11日月曜日、土曜日曜祝日を除く。時間8時30分から17時15分。臨時窓口開設日時、8月19日土曜日と20日日曜日、8時30分から12時、8月21日月曜日と22日火曜日は17時15分から19時まで。8月の納付、収納課収納係、納期、市県民税第2期、国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第3期、納期限8月31日木曜日。口座振替が便利です。振替8月28日月曜日、再振替9月11日月曜日です。
多賀城の歴史と文化、多賀安プロジェクト、ライドアラウンドイン多賀城 with 松島ベイエリア。ライドアラウンドは自転車で対象エリアをめぐり、専用アプリを使って獲得したポイントを競うサイクルイベントです。3年目となる今回は、多賀城創建1300年直前を記念して、塩釜市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町の協力を得て、三市三町合同で開催します。多賀城創建1300年記念事業プロモーション企画として開催するこのイベントは、市外の人に多賀城の魅力を知っていただくとともに、市民の皆さんにも新たな魅力を再発見していただき、この町に住む喜びを実感し、市内外に多賀城の魅力を発信してもらうことで、シビックプライド、シティプロモーションの機運を高めていこうというものです。自転車の程よいスピードで風を切って進む心地よさを感じながら、道すがら自然に目を向けると、新たな出会いの機会も増え、車を利用した町探訪とはまた一味違った楽しみがあります。専用アプリを使用して自転車で対象エリアを周遊し、観光地や飲食店など登録されたスポットを訪れたり、ミッションをクリアしたりしてポイントを獲得します。ポイントは地域産品と 交換できるほか、獲得したポイントに応じた地域産品の商品がもらえるチャンスもあります。スポーツバイクだけではなく、シティサイクルや子ども用の自転車で参加可能です。巡るコースは好きな時に好きな場所からスタートできます。また、誰でも気軽に参加できる多賀城の謎解きクイズも合わせて実施します。これまで気づかなかった多賀城の素敵な一面を再発見してみませんか？開催期間は8月1日から10月31日までとなっています。歴史の風145、新たに発見された道路網と街区。圃場整備事業に伴う発掘調査の最も重要な発見は、多賀城南面に広がる道路網です。特に古代の町並みの南側の様子について新たな発見がありました。本市西部の山王地区、山王小学校から見ると約500メートル東側の上空から北東方向の多賀城跡を望むと、この場所は多賀城南門から南西へ直線距離で約1400メートル。古代の道路をたどった道のりは約2300メートルで、南門から徒歩30分以上要する位置です。ここが今回の調査で明らかになった古代の町並みの南限付近になります。これまでは東西王子よりも南側には2本の東西道路が確認されていました。今回の調査では新たに3本目の東西道路を発見しました。この南三道路は東西王子とほぼ平行し、路面の幅はおよそ2から3メートルで、南北両側に排水用の側溝がついています。南三道路の発見により、東西王子よりも南側に3ブロック分まで四方を道路で囲まれた街区が広がっていたことが明らかになりました。また、南三道路よりも南側の様子も確認することができました。街区内は建物や井戸が多く作られた空間でした。建物や井戸枠の方向はほぼ道路と同じ向きに統一されており、規則的に配置されていたとみられます。一方、街区外には建物や井戸はあまり見られず、畑作に関連すると考えられる商工群が広がっていました。町の中は居住域、町の外は生産域として使い分けられていたことが分かりました。連載多賀城創建1300年に向けて、多賀城南門復元の今、第41回築地塀基礎。南門両脇の築地塀の工事が本格的に始まりました。6月中旬頃から築地塀の基礎工事を行っており、鉄筋とコンクリートで基礎を作っています。築地塀は最終的に高さ4メートルを超えるため、耐震化の観点から重厚な基礎工事が必要になります。この後は天候に左右されずに一定の環境で作業ができるよう、素屋根と呼ばれる覆いをかけていきます。
健康ガイド。みんなで食育。朝ごはん活用術。暑い日におすすめ、ひんやり朝ごはん。暑い日が続いていますが、朝ごはんはきちんと食べていますか？今月は食欲がない日でも、涼しく簡単にしっかり栄養がとれる朝ごはんを紹介します。 アボカドとトマトの冷製茶漬け。材料、アボカド、冷凍もか、トマト、絹ごし豆腐、だし汁、市販の白だし、水、刻み海苔、かつお節などお好みトッピング、ご飯。作り方、丸1、アボカドとトマト、豆腐を食べやすい大きさに切る。丸2、器にご飯軽く1杯、アボカドとトマト、豆腐を適量盛る。丸3、野菜をのせたご飯にだし汁を加え、刻み海苔などトッピングを上にのせたら出来上がり。栄養満点夏野菜さっぱりあえ。材料、なす、きゅうり、みょうがお好みで。調味料、塩昆布、わさび、大葉、白いりごま。わさびの代わりに柚子胡椒や生姜でも OK。作り方、丸1、なすときゅうりを小口切り、みょうがを千切りにする。丸2、保存袋になすときゅうりとみょうがを入れ、調味料、塩昆布、わさびを適量入れて封をして軽くもみ、約1時間冷蔵庫で冷やす。丸3、お皿に冷蔵庫で冷やした野菜を盛って、その上に刻んだ大葉、白いりごまを振りかけたら完成。栄養士からワンポイント、暑くて食欲がないときは喉越しがよく食べやすいものがおすすめです。食欲がないからといって食べないと熱中症や低栄養になる可能性があります。トマトとアボカドは相性抜群。トマトに含まれるリコピンやアボカドに含まれるビタミン E は、動脈硬化などの生活習慣病予防や美肌効果があります。また、夏野菜に含まれる水分やカリウムは、体を内側から冷やしてくれるので、しっかり食べて暑い夏に負けない体を作りましょう。市ではおすすめ朝ごはんを募集中。皆さんのご応募お待ちしています。詳しくは電話で問い合わせてください。問い合わせ、健康長寿課保健予防係。暮らし健やかに。工事脳機能障害を知ろう。原因は？工事脳機能障害は、脳出血、脳梗塞などの脳血管疾患や転倒、転落、交通事故などによる頭部外傷、脳腫瘍や低酸素脳症の後遺症として見られる障害です。見えない障害。症状は大きく分けると、記憶障害、注意障害、追考機能障害、社会的行動障害の4つで、これまでの生活でできていたことができなくなって生活しづらくなります。本人は何かが違うと感じていて、周囲も同様に違和感を感じるものの、原因がわからないために、その人の能力や言動に対して周囲の誤解や過大、過小評価をしてしまうことが多くあります。そのことから、見えない障害とも言われます。家族が交通事故に遭い、その後、体は元に戻ったが、昨日の出来事を思い出せない。ぼんやりしている。怒りっぽくなった、など、どこか今までと違う人になったように思えたら、それは工事、脳機能障害のせいかもしれません。相談窓口、見えにくい障害であるがゆえに、必要な福祉的支援が受けられていない場合が多くあります。もしかしたらと思ったら、かかりつけ医に相談してみましょう。 以下の窓口では工事、脳機能障害による様々な相談を受け付けています。仙台保健福祉事務所、電話 365-3153、 宮城県リハビリテーション支援センター、電話 784-3588、 工事脳機能障害支援拠点病院、東北医科薬科大学病院、電話 259-1221。 問い合わせ、介護障害福祉課障害福祉係。
8月の相談窓口、市役所2階市民相談室で、相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時、生活相談窓口の紹介です。人権相談、14日月曜午前10時から正午、午後1時から3時、差別・虐待の相談、予約制です。行政相談、8日火曜午前10時から正午、午後1時から3時、公共機関の苦情や要望です。法律相談、16日水曜午前11時から正午、午後1時から4時、弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ化へ。高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで。中央地区、電話 368-6350、 西部地区、電話 309-3950、 東部地区、電話 363-4055、成人健康相談、23日水曜から25日金曜まで、午前9時から11時15分、午後1時30分から午後3時30分、市役所601-602会議室で。健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿化へ。多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話 368-1021。 基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時、しびき保育所、電話 368-9887、 桜木保育所、電話 794-7253、子育てコンシェルジュ、何でも相談。21日、28日、月曜、予約制です。スクッピー広場、電話 355-2000。 7085児童生徒の不登校悩み相談面接相談火曜午前10時から午後3時電話相談平日午前10時から午後4時市役所5階青少年育成センター電話368-2457女性の相談12日土曜27日日曜 DV やストーカー被害多賀城交番電話362-1934母子不死家庭などの特別相談17日木曜宮城県母子不死福祉センター電話295-0013障害者相談平日午前8時30分から午後5時15分相談支援事業所けやき電話362-7872障害児相談平日午前8時30分から午後5時15分児童発達支援センター太陽の家電話365-2861各種検査16日水曜午前9時から11時30分 HIV 抗体検査クラミジア抗体検査梅毒抗体検査肝炎ウイルス検査骨髄バンク登録予約制です。塩釜保健所電話363-5504
続いて休日の診療です。内科小児科日曜祝日午前8時45分から11時30分午後1時から4時30分土曜は小児科のみ午後6時30分から9時30分塩釜地区休日休館診療センター電話366-0630歯科日曜祭日午前9時から午後3時8月6日、塩釜市朝日町の小暮歯科クリニック、電話365-3728。11日、多賀城市中央の佐々木歯科クリニック、電話389-1777。13日、松島町高木のファミリア歯科、電話355-6860。20日、多賀城市八幡の仲良しデンタルクリニック、電話366-8241。27日、松島町高木の ABE デンタルオフィス、電話353-9980。宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時。土曜午後2時から翌朝午前8時。日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは電話#7119。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは電話706-7119。 宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#8000。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。
令和5年6月末現在の人口と世帯数です。人口は62,581人、世帯数は28,700世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は、総務部地域コミュニティ課。朗読奉仕は、朗読サークルアリンコの会でした。